タッキー816、ミノ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。DJ カーニバル。この時間は、ケルト、北欧の音楽をご紹介します。お相手は、ケルトの笛の畑尾と、
上原奈美でお送りします。
4月も後半になって、もう連休前ですね。
そうですね、桜も散ってしまいましたけど、はい、いい季節になりましたね。
はい、1年の中でベストな季節だと思います。
はい。
今日も春にふさわしい曲をお届けします。
はい、
さて1曲目ですが、最近ちょっと大きなイベントがありましたよね。
はい、4月4日の、
はい、オカリナ奏者の宗次郎さんとコンサートでご一緒させていただいたんですね。
はい、加藤さんすごい幸せそうでしたよね。
はい。というのも、僕は高校生の頃宗次郎さんのファンで、たくさん CD を買ったんですよ。
そう、うん、へえ、そうだったんですね。うん、
その頃はまだ笛を吹き始めてなくって、
うん、
それから、まあ、ティンホイスルとか吹き始めたので、きっとね、でも宗次郎さんの影響はすごく受けてたと思うんですよ。
でしょうね、うん、笛を選ぶっていうところがね。
うん、そうそう。
どうでしたか？
初めてね、コンサートでお会いしたんですけれども、
はい、
なんていうか音楽そのもののすごく素朴な、そしてまた謙虚な方で。
謙虚な方でしたね。
はい。なんか僕にはフルートを吹けないからすごいですねとか言われて、なんかびっくりしてしまいましたけど。
なんかアイリッシュの話とか熱心に聞いてましたよね。
はい、はい、そうですね。
はい、
そしてね、打ち上げにも、ご一緒させていただいて、
はい、
はい、僕はもう隣の席を取って帰る時間なのにそれを忘れてもう話し込んでしまいました。
はい、どんな話したんですか？
どういったいきさつでオカリナを始められたのかとか、
うん、
あと宗次郎さんは全部オリジナル曲でやってますよね。
そうですね、
うん、それでオリジナル曲の中にいろいろな世界の民族楽器が登場したりとかするので、うん、きっと民族音楽がお好きなんだろうなと思って、
うん、
どんな音楽を聴いてるんですかとかね、
はい、
そういう話をしたり。
コンサートも見れてよかったですよね。
はい、本当ですね。
うん、
ということで今バックにかかっているのが宗次郎さんからいただいたオカリーナの森から2というね。
はい、最近の CD ですか？
一番新しい CD だと思いますけどね。はい、これも前作オリジナル曲で、すごく僕好きになりました。
そうですか。私はまだ初めて聞きましたけど。
はい、宗次郎さんの CD 結構廃盤になってるものも多いんですけど、
はい、
90年代に僕すごく好きな CD があって、
はい、
宗次郎さんにこの曲好きなんですよとかって楽屋で吹いてしまいました。
吹けるとこがすごいですね。
ミハーです。
でもきっとね、喜んでいらっしゃいましたね。
うん、オカリーナの森という施設を作られて、
はい、
山の中なんですけど、研修棟とかね、宿泊棟とかがある
そう
で、はい、で宗次郎さんはいつもそこにいるわけじゃないんですけど、
はい、
時々そこでコンサートをしたりとか、ファンクラブの集いをしたりとか。
なんか理想的ですよね、そんな暮らしができたら。
うん、なんかそうなれたらいいなと僕も思いました。
オカリナを吹く方のメッカになってるのかもしれませんね。
うん、そうですね。宗次郎さんは日本ではもちろんですけど、韓国とか台湾ですごく人気があって、
はい、うん、あ、Facebook でその畑尾さんのお友達の韓国のイムジンさんから、はい、宗次郎さんは韓国ではとても有名な方ですってコメントがありました
よ。あ、そうそう、そうなんですよ。
うんうん、びっくりしました。へーと思って、
うんうん、ね、だからね、僕も今度台湾に行ったら自慢話ができるなと
そうですね、
はい、思っております。
はい、よかったです。じゃあ思い出の曲ということで、
はい、宗次郎さんのオカリーナの森から2より天上の祈りをお聴きください。 カリーナの森2からですね、お送りしました。はい、ナミさん、 CD 制作がやっと終わりまして、今どんな暮らしをしてますか？
はい、あ、なんかやっと心からほっとくつろげる日々が戻ってきました。
うん、
最後はやっぱり時間に追われてしまうので、
はい、
いつでもそうなんですけど、もう本当にプレッシャーで心理的にもすごく大変だったんですけど、うん、
はい、
無事に期限に間に合うことができたので、
はい、
あとはね、待つばかりということで、
はいはい、
ただ先週は、CD の宣伝とか紹介のための動画作りをしたんですけど、
うんうん、
動画はあまりやったことがなくて、一回ここで頑張ってできるようになりたいなと思ったので、うん、初めて見ると意外ととっつきやすくて、
うん、
楽しく作って今公開しています。
はい、
はい、
僕の生徒さんが動画を見てすごく絶賛していまして。
え、本当に？
はい、曲のイメージとぴったりな絵が当てられてて、
で、はい、
その曲から曲へのつながり方とか、
はい、
すごくもう絶妙で良かったです。
いや、嬉しい。
はい、僕もそう思います。
結構自分の中ではこだわったけど、
うん
うん、でもなかなかこう曲に合う写真っていうのが、最初は割と、まあ、こんな感じかなと思って当ててたんですけど、
うん、
やっていくうちに、あ、やっぱり違うとかね、いろいろ欲が出て、うん、
はい、
うん、ちょっと時間がかかりましたね。
うん、CD のダイジェスト版で5分ぐらいの動画ですけどね、
はい、
はい、ハタオ&ナミのホームページで見れますので、ぜひご覧ください。
見てください。
はい、僕もね、 CD 制作が終わってちょっとなんか気が抜けたというか。はい、
抜けましたか？
はい、最近はね、すごくこう家のことが大好きになって、家事
うん、お料理頑張ってますよね。
はい、お料理とか、
お掃除も、
お掃除とか、あと草花を育てたりとか、
ね、いきなり、はい、園芸に目覚めてますよね。
はい、そうなんですよ。うん、まあ、暖かくなったしね。
そうですね、やる気が出る季節ですよね。うん
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、
はい、まあ、一休みしたらまた次のことに始めたいなと。
はい、来月からね、ライブも始まりますからね。
そうですね、はい、
はい、
思っております。
はい、充電期間ということで、
はい、では次の曲ですが、去年僕は韓国に初めて行ったんですけれども、
はい、
はい、その韓国の僕の友人がプレゼントしてくれたCD をかけます。
はい、
もう今日はなんか笛ばっかりの選曲でちょっと恐縮なんですけども、韓国に竹笛のテグムという横笛があります。
うん、
これは日本の横笛のようだけどもっともっと大きくって、アイリッシュフルートにも長い
そう
ですけど、
うん、
そして笛に膜が張ってあって、その膜がビリビリと振動して独特な音響効果を出すんですね。
へー、
はい、で、伝統的なそのテグムの演奏は、まあ、まああるんですけども、
はい、
今日ご紹介するのはそのテグムを使ったフュージョンのような音楽、新しい音楽を作ろうとしている方です。
はい、うん、いいですね。
うん、日本だと尺八でジャズやったりとかオリジナルやったりとかってありますけど、
はい、
そういうアジアの他の国ってなかなか探してもなかったりするんですけど、さすがにその韓国の友達がやっぱり見つけてくれて、うん、ですごく良かったんです。そして今からかける曲ですけれども、この人はね、ハン・チュン・ユンさんという男性のテグム奏者なんですけど、スウェーデンのリアルグループというボーカルグループが参加して、韓国のアリランという曲を演奏してるんです。
うーん、そうですか。なんでスウェーデンなんでしょうね。
うん、なんかツアーに韓国に来た時に、うん、共演したんですって。
あ、なるほど。
はい、この方すごく有名な方なんだろうなと思うんですけど、ハンさん、
でしょうね。
うん、
若い方ですか？
はい、と思うんですけどね、写真見たら。
うーん、
でリアルグループって僕知らなかったので、調べてみたらウィキペディアにも日本語で載ってたのかな。結構有名な方なんでしょうね、アカペラ界では。知ってた？
ちょっとわからないです。
うん、でこの韓国の笛の CD を聞いてたら、突然なんか、え、これポルスカじゃないっていうのがかかったのでびっくりして、 それでハングル全然僕読めないんですけど、ネットで調べたりとかなんかして分かった次第です。はい、では、アリランお聴きください。 Yen and Yen and For
Gäng där är du få, gänga dig med mig, gäng där går vi ut med gången. Gäng där får du mig ut med gången.
韓国の横笛テグム奏者のハン・チュンユンさんとスウェーデンのアカペラユニットリアルグループの共演でアリランをお送りしました。
面白かったです、
うんね、ポルスカだったでしょ
う、うん、いい曲ですね、
うんうん、
あの発声がねコンテンポラリーな感じでしたけど、うんうん、
リアルグループはジャズのユニットらしいですね、
うん、はい。でも曲はねトラディショナルな香りがプンプンするようなね、
うん
うん、
はい、というね、ちょっと面白かったので持ってきました、は
い、ジャケットがまたすごいロマンチックですよね。
スクリーンでね、
うん、
はい、雪が降っていて、はい、さてさて、最近、本が届いたんですけど、何でしょう。
はい、あ、うちにも届きましたよ、
うん、
同じ本がね、
うんうん、
はい、音楽文化を探るという冊子ですけれども、どこから来たかと言いますと、去年私たちが演奏をさせていただいた岡山のある高校から、
うん、
はい、紀の国国際高等専修学校というね、
うんうんうん、
ところで去年秋でしたっけ、
はい、
訪ねていって、はい、生徒さんたちが今年はケルトがテーマということでね、
うんうん、
フィドルを弾いたりアコーディオンを弾いたりギターを弾いたり、
うんうん、
楽しくアイルランド音楽を学ばれているということで、
うん、
ゲスト出演させていただきました。
はい、授業の一環ということでね、いろいろお話をしたりとかコンサートもしたり、
うん、
生徒たちと一緒に何か演奏したりとか、
はい、楽しい一日でしたね、
はい、
なんか突然本が送られてきたのでびっくりしたんですけれども、一年の成果を形にしましたということで、
うん、
割と分厚い本ですよね、
はい、
ケルトの伝統のこととか、何でしょう、文化のこととか、
うん、
すごく詳しく調べられてて、それがまとめられています、
うんうん、そして 僕たちのコンサートを含めね、ベーセンを見たりとかオーケストラを見たりとか、あちこちフィールドワークで出かけていって、その感想が書いてあって、
はい、
なんか若々しい感性というかね、
うん、
新鮮味が伝わってきて嬉しかったです、
ね、アイルランドにも行ったって言ってましたよね。
うん、そうですね、去年ね、
はい、
はい、木の国は小さな高校なんですけど、好きなことをみんなで探してやるっていう、まあ、自由な、
はい、
スタイルで授業しています、
はい、生徒さんたちが全員スコティッシュダンスも踊れるという、
うん、
すごい稀有な学校だと思います、
はいはい、ピンホイッスルも吹ける
素晴らしいですね、
はいはい、そんなところで学びたかったなと思います。
そうですね、人生が豊かになりそうですね、
はい。
聴いていただいているのは CD の最初の曲なんですけど、聴いてびっくりしたんですけど、スウェーデンのアペルボの、ウォーキングチューンでした。すごい楽しそうでいいですね、和みますよね、
うんうんうん、僕たちも演奏している曲だね、
はい、はい、では次に行きまして、私の方からノルウェーの、歌の曲を1曲選曲しましたので聴いてください。シルスティ・ウィークという女性歌手の方で、ノルウェーのフォークソングをたくさん歌っている方です。その CD の中から、シーソーレン・スコーネ・リース・オグ・プラクトをお聴きください。 シェルスティウィークのロロティルシラランドという CD から、シーソーレンスコーネリーグオブプラクト、この題名聞いたことありませんか？
うん、ないです。
私がよくハープで弾いてるトーネフルベクモの曲で、うん、前ラジオでもかけたんですけれども、ミオ太陽の光の美しさよという曲と全く同じ歌詞なんです、
うんうん、そうなんだ。
はい、あっちはねマイナー あの切ない感じのメロディーで歌われてましたけど、うんうんうん、同じ歌詞でねいろんなバージョンのメロディーがあるみたいなんですね。でこの方はこのメジャーのちょっと温かい感じの旋律で歌われていて、うんうん、綺麗な曲だなと思って歌詞を調べたら、あ、同じだと思って、で今波多さんと北音楽のレパートリーを増やしているんですけども、レパートリーでハープで弾けたらいいなと思って今練習している曲です。
うん、うん、ノルウェーらしいというか
ですね。
うん、そうですね。オルガンとかバグパイプも入ってましたね。
ね、パイプいい感じでしょ。
うん、
うん、歩行のパイプいいですよ ね、
いいね。ノルウェーのパイプって、うん、エリザベス・バートンさんという方の、
はい、
見たことがあるけどね、
はい、
スウェーデンとまた違ったタイプみたいですけどね。
何が違うんでしょう ね、
あまり詳しいことは知りませんけど、
はい、
面白いね、
はい、この方は4枚ほど CD を出されているみたいなので、あの早く買いたいなと思ってまだ買えていないんですけど、うん、ノルウェーの音楽あのいろいろ紹介されているのでまた、うん、チェックしたいと思っている人です、
うん、
はい、では波多さんお願いします。
はい、で今回はアレンジについてちょっとなんか話したいなと思って
、はい
曲を選曲してきたんですけども、で僕あの楽譜集をよく買うんですよ、
うん、
曲集ね、
はい、
最近の曲集には CD が付属でついてて、
はい、
その選曲した人が演奏してたりするんですけど、
はい、
でそうやって、まあ、CD をかけてたら、あれこの曲ってっていうのがあるんです。
その曲ってって何ですか、
あ実はあの曲だったんだみたいな、
知ってるみたいな、
はいはいはい、っていうことがよくあるんですけど、
はい、
今からかけるのはですね、
はい、
アイルランドのフルートプレイヤーのジュー・マッコーマックという人が編集したフルートの教本の中の曲集、はい、中に入ってた彼女が作った曲、彼女の旦那さんかな、
うん、
マイケル・ルーニーという旦那さんかな、
はい、アーティ
ストがね作った曲だと思うんですけど、
はい、
でなんかあの演劇か何かドラマかなんかのために作曲した曲だそうです、うん、
へえ。
この CD の中ではフルートのソロで入っているので、まずそちらを聴いてください。
はい、
というね、まあフルートだけでゆっくりといかにも教則本という感じで演奏しているわけですけど、
はい、
うん、この曲聞いたことある？
あるようなないような、うん、はっきりわからないです、
うん、アイリッシュジグな感じですけどね、
はい、
はい、でこれが僕が昔よく聞いてた曲だったんですよ。
うん、
はい、
私、
はい、ではそっちの方を聞いてみましょう。
はい、
thank you. 今聴いていただいたのはフルックというバンドの中の曲なんですけど、さっきメロディー聴いてただけだとこんな風になるとは思いませんよね。
すごいかっこよくなりましたね。
曲集を、100曲とか入ってる中でね、パラパラっとこうめくったりとか演奏したりとかして、でどこまでこう想像力を膨らませられるかっていうことですよ。
そうですね、あでもそうやって何もない素材っていうかの状態で楽譜をめくって、あこの曲いいかもって思える時ってすごい嬉しいですよね。
まあ曲だけメロディーだけだと本当になんかみんな同じように感じてしまうことありません？
はい、ありますね。
でたくさんやってるとなんか違いが分かんなくなってくるっていうかねいうことがあるんですけど、
はい、お父さんは旋律吹くから余計になるでしょうね。
そんな中でもやっぱり自分のお気に入りの曲っていうのはできてくるわけだけどね。
どういうふうに選曲するのかなって不思議です。この曲がいいとか悪いとかやっぱりメロディーいっぱい弾いてるとあるんですか？
まあなんかありますね。
この曲を気に入りみたいな、
他の人にしてみれば何の変哲もない曲だけど、自分の中ではなんか 景色が見えたりとか、うんうんうんうん、ストーリーが感じられたりとかすることはあります。
はい、私はそういうアレンジはするのは好きだけど、はい、うん、そういうのが楽しいですけどね、うんうん、でも旋律の人とはまた役割が違うからかなと思っているんですけど、
スウェーデンとかノルウェーとかフィンランドのバンドとかね、ミュージシャンの CD を聴いてると、
はい、
まあ、自分の国の音楽だけやりますよね。
そうですね、
まず、
うんうん、まずね、
うん、まあでもノルウェーの人がスウェーデンの曲を弾いたりするのは地理的に近いからあり得ることだと思うけど、
はい、
やっぱり自分の地域の伝統にすごくこだわると思うんですけどね。
そうですね、あえてしないかもしれないですよね。
それに対してケルトの人たち、特にアイルランドとか、
はい、
スコットランドの人たちは他の国の音楽を積極的に取り入れますよね。
うん、あ、そういうとこありますよね。
うんうん、まあ、例えばルナサとか、
はい、
今かけたフルックとかは、はい、他のケルト圏の音楽をたくさん取り入れて、
うん、
一聴するとそれがどこの国かわからなかったりするんだけど、
はい、
CD のライナーを見たら、ブルターニュとかね、スコットランドとか書いてあったりします、
はい、
うん、それで、どうやって選曲するんですかってフルックの笛の人に聞いたことがあるんですよね。
そう、
そしたらツアーであちこち回るから、うん、その楽屋裏で舞台裏でセッションしたりするんですって、うん、スウェーデンとかね、うん、他のケルトの、例えばケルティックコネクションっていういろんなケルト地域のバンドが集まるフェスティバルがスコットランドで毎年2月にあるんですけど、
はい、
そこに僕も実際に行った時に確かにね、打ち上げみたいなとこでいろんな国の人が一緒にやってました。
うーん、楽しいですね、う
ん、でそんな中で友達になったりとか、うん、曲を交換したりするんだろうなと、
曲を交換するんですね、
うん、思います。
へー、
はい、じゃあ次はね、北欧の曲を聴いていただきましょう。
はい、
はい、僕が笛を買ったグンナル・ステンマルクさんという職人さんのページに、ホームページに載ってる参考音源なんですけどね、
はい
はい、まずはそれを聞いてください。
はい、
これもまあ笛だけの演奏でしたけど、この曲知ってる？
知ってました、
うん、はい、やったことあるよね。
はい、
はい、
かっこよかったですね。
うんうんうん、はい、スウェーデンの笛の演奏なんですけど、この間ね、たまたま手に入れた、このラジオでも紹介したペテルソン&フレデリクソン、
はい、
ギターと
ニケル・ハルパ、
ニケル・ハルパのデュオ、
はい、
男性デュオですよね、
はい、
はい、のね、違う CD があって、でそれを聞いてたらね、これが入ってたんですよ、
同じ曲、
はい、はい、ということで聞いてください。
聞きたいです。
テルソン&フレデリックソンの演奏をお聴きいただきました、
はい、
同じ曲だったでしょう。
でしたね。でも、うん、ちょっとメロディーラインが違って、
うん、
曲奏がなんかアグレッシブで男らしいっていう
か、うん、アレンジかっこよかったですね、
うん、
特に伴奏が、
うん、そうですね、うん、
はい、というふうにね、僕たちいつもコンサートでも話してるけど、伝統音楽の魅力って自分たちで素材を見つけてきて、自分たちなりにアレンジして演奏できるっていう点が面白いですよね。
はい、そうですね、
うんうん、
原型が分からないぐらいになんかね、違う音楽になってるのも、まあ、うん、それがいいか悪いかは別にしてね、うんうん、私はすごい楽しいというか魅力だなと思いますね。
はい、もともと旋律しかない音楽なので、自分たちでアレンジしないと成り立たないですよね。
そうですね。同じことしてもね、昔の人と同じことしてもっていうのもありますね。
はい、それで、まあ、楽譜で曲を覚えるなり、人からまあ習うなりして、たくさんの曲がありますけど、その中でこれっていうのを見つけ出す能力ってすごい大事ですよね、はいはい、
そうですね、
うん、なんていうか、こうもうアレンジされてかっこよくなったものを聞いて、
はい、
わーすごいって思って自分でやるっていうのでは、うん、やっぱりまだまだですよね、
うん、ちょっとそれはかっこ悪いかもしれませんね、うん、
その世界から抜けれないでしょ
そうですね、うん、コピーのままってことにな
りますね。そうそう、でちょっと変えたとしてもやっぱりなんか元の方が良かったなって思われるのがオチだから、
うんうんうん、逆になんかね、完成されすぎたアレンジを聞くとね、もうやる気なくなりますよね、
うんうん、
もういいわみたい
なそうだね、
私はいいわみたいな、
うん、それ以上のものができる自信ない
できないみたいな、うん、はい、そう理由付けあります、
うんうん、はい、まあそれか自分でゼロから作っちゃうかね。
そうですね、
うんうん、
でもいい曲と出会えて、あ、こんな風に弾きたいって思えた時は本当に、はい、幸せな瞬間だと思います、
うんうん、意外となんてことない8小節ぐらいの短いメロディーがアレンジですごい良くなったりとかするし、
うん、
アレンジってこう大事だなと、もちろんそうなんだけど、
はい、
まあ、ポップスとかの世界だと作曲者が一番大事でしょ、
はい、
で編曲者ってほとんど名前も出てこないじゃないですか、
ね、よく言われますよね、編曲者ってすごい労力というか大事な役割、ね、
人に覚えてもらえないし、うん、著作権料もそれで入ってくるわけじゃないしね、
うん、
やっぱり作曲者が一番大事だと思われてるけど、
うん、
トラッドの世界では編曲ってすごい大事なことなんだなと改めて思った次第です。僕たちの CD の中にもトラディショナルな曲のアレンジたくさんあるんですけど、もうすぐ発売になりますからね。
はい、
はい、例えばね、1曲目のパンチインザダークという曲ありますよね、
はい、
ライブで僕たちの演奏をよく知ってる人は、原曲というか実際にアイルランドとかスコットランドの人がやってる演奏を聴かせたらすごいびっくりします。
クリス・スタウトとかね、フィドルで弾いてますよね、あれ、
うんうんうん、
全然違う感じだと思いますけどね。
そうそうそうそう、全然違うって言って、うん、でしかも僕たちの方がいいって言ってくれた時はちょっと嬉しいよね
嬉しいですね
はい、
はい、うん、でもアレンジするときにやっぱ意識しちゃうかな、その同じ風にならないようにしたいなっていうのがね、
うん、そうだね、うん、タミさんは、僕が曲を提案するときに参考音源いらないっていうときありますよね。
ありますね、
聞くと引っ張られちゃうから、
うん、そうですね、うん、影響を受けたくないっていうのはありますね、うん、なんか違う発想で考えたいな。
そうだね、
うん、あとね、なんかあんまりこう自分の中で枠を作って考えるとダメなんですよね。
まあ僕はメロディープレイヤーだから、和音とかはちょっと分かんないことも多いんですけど、やっぱメロディーは自分でこう弾きたいとかいうのはありますね。
うんうん、あるでしょうね、うんうん、それはやっぱりその楽器やってる人じゃないと分からないだろうなと思うんですね、
うん、
そこは任せたいなと思っています。
はい、はい、ということで、どう生まれ変わるかというお話でした。
はいではもう最後になりますけれども、ラストの曲をかけたいと思います。
今お話に出た、
はい、5月に先行発売で、6月8日に全国発売ということで、私たちの最初の CD シルバーラインが発売決定となりました。その中から1曲目パンチンザダークを聴いていただきたいと思います。 私たちの、ファーストアルバムシルバーラインより1曲目パンチンザダークをお聴きいただきました。
一番早いかもしれませんね皆さん。
そうですね、
この CD からちゃんと聴けるのは、
はい、はい、うん、そうですね、初出しですね、
うん、
5月の頭に、発売開始ということで、最初のレコ発ライブの会場から販売を開始したいと思っているんですけれども、ホームページでも予約を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。
うん、先行販売特典として、
はい、
渡辺ランドさんというね、ジャケットを担当してくださったイラストレーターの特製ポストカードが、
はい、ポストカード、はい、
メッセージカードがつくんですよね。
はい、そうなんです。ホームページからお買い上げいただいた方と、ライブ会場で買っていただいた方にプレゼントしたいと思っています、
うんうん、
あの渡辺ランドさんはね、私が本当に大好きな、画家さんで、うん、今回無理をお願いして描いていただいたんですけど、なんかね、その絵を初めて見た時ちょっと涙が出そうでしたね、
うん、
本当に嬉しいなと思って、
うんうんうん、
ちょっと思い入れのあるジャケットになりました、
はい、うん、僕たちの音楽にぴったりなとてもいい雰囲気の絵ですよね。
そうですね、うん、
そしてちょっと北欧テイストな、
うん、そうそう、
白樺の木とか、
はい、
あと鳥が飛んでたりとかね、
はい、
はい、
最初に音源だけを初めて聞いてくださった時に、なんか空を飛ぶ鳥のイメージだって思われたらしいんですけど、
うん、
その後私たちと打ち合わせした時に、やっぱり鳥とか、木とかそういうキーワードを聞いて、
うん、
すごいイメージがぴったりだったっておっしゃっておられました。
うん
う
ん、
っていうことを彼女がブログでね書いてくれていて、嬉しかった。
まだ読んでない。
あ、ぜひ読んでみてください。
はい、皆さんも楽しみにしていてください。はい、はい、その CD 発売ライブですけれども、はい、5月からですね、たくさんいろんな会場でやります。
はい、
一番最初が5月5日子どもの日の、奈良の柏原にありますミュージックカフェアンジェス、いつも僕たちが毎月演奏しているところなんですけど、ここのお昼に、出演します。
はい、
それからですね、5月10日は西宮の、まあ、芦屋に近いクラック園というところの、ユーフーテイという和風な、
はい、
はい、
すごく素敵なところです。季節もいいので、うん、会場の雰囲気を楽しんでいただいたり、はい、あとこの日に、初めて100年ピアノ、100年前の本当に古いスタイルのピアノの復刻した最初 の、はい、記念コンサートになりますので、
はいはい、
そういったピアノの音色も楽しんでいただけたらいいなと思っています。
う
ん、
森のような大きなお庭がある。
そうですね、
はい、和風のお家ですよね。
はい、はい、散策も兼ねて、はい、あとお茶お菓子も好きです。
はい、はい、そして、まあ、メインといいますか一番大きな機会が5月18日に大阪四ツ橋のフィドルクラブであります。はい、これには録音に参加していただいたビオラの糸川玲子さんやウッドベースの崎義明さんやドラムスの山下義弘さんが、参加してくださいます。
はい、スペシャルライブです。
うん、本当に CD の世界を再現したいですね。
はい、
はい、それから5月24日は名古屋に行きます。名古屋の、春日井市なんですけれども、愛知県の春日井市に行きます。カフェカレドニアという、地域のケルト系の、音楽家たちの集まる場所になっているカフェで演奏します。
はい、
セッションもあります。
はい、
6月に入ると、今度は京都のうずらギャラリーというね、新京極の商店街のそばにある小さなギャラリーで、ゲストに天沢さん、バイオリニストを加えて3人で演奏します。
はい、
その翌日はなんと東京です。
はい、東京1年ぶりですね。
はい、東京で聞いてくださってる方いますね。
はい、いるはずです。
はい、
きっと。
はい、6月22日日曜日、夜ですね、楽屋さんという目黒区、上目黒、上目黒、はい、かな、はい、目黒区の楽屋さんで僕たちのコンサートがあります。はい、ということでね、たくさん行ってしまいましたけれども、僕たちのホームページに詳細が載っていますので、はたおなみ .com でご覧ください。これから連休ですけど、なみさん何か予定はあるんですか？
はい、 コンサートの予定があります。
そうだね。
あの嵐山にもね行くしね。
あ、はい、
うん、ちょっと楽しみなんですけど、
はい、音楽一筋ですね、奈美さん。
そうですね、4月が割とゆっくりできたので気持ち的に5月はやるぞという、うん、はい、今すごい気合が入っています、はい、
制作が終わったらあとは演奏ですね。
はい、楽しみです。お父、はい、さんは、はい、
そうですね、僕はあのトマトとかゴーヤーを育てるのが5月は楽しみです。
グリーンカーテン目指して。
そうですね、はい、もちろんね演奏とかもこれまで以上に頑張っていきましょう。
はい、
はい、皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしています。 DJ カーニバル、この時間はケルト北欧の音楽をご紹介しました。お相手はケルトの笛の畑尾と
三原奈美でした。
ありがとうございました。